では今日もですね、心の時代の福音ということで、この心の時代のキリスト教の中からお話をしたいと思いますけれども、今日はですね、第22章221ページに書いてあることが主ですけれども、家族の書としての聖書ということで、聖書はもちろん、神について書いた本であるし、人間について書いた本であるし、また神の愛について、救いについて書いてある書物ですけれども、またしかし家族について書いてある書物なんですね。で、今日はそのことを中心にお話をしていきたいと思いますけれども、あれ持ってるリモコン、ここにあった、はい、失礼しました、はい。まず創世記のですね、この天地創造のお話からまず見ていきたいと思うんですけれども、皆様よくご存知のこの創世記の一章の神が人間を作られたところのお話ですけれども、あえて新改訳聖書を引用してますが、そこにこのように書いてあります。そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう、このように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ地を従えよと。これはその人間、我々人間は神に似ているもの、神の形、英語ではイメージと言いますけれども、神のイメージに従ってというかね、神のに似るように作られたって書いてあるところで、神の形とはどういうことなのか、神に似ているというのはどういうことなのかということで、これまでもいろいろなことでお話をしたことがあると思いますけれども、この言葉の中にですね、とても注意して読まなきゃいけないところがあるんですけども、それはここに赤い字になっているところですが、神は人をご自身の形に創造されたと。で、神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと書いてあるんですね。つまり神の形っていうのはもちろん一人一人の人間にも現れているけれども、男と女、つまり夫と妻ですよね、あるいは夫婦と言ってもいいかもしれない、そこに神の形が表されているんだっていうふうにも読めるわけですね。つまり一人一人も神の形だけれども、実はこの男と女っていう、わざわざ神様は人間を2種類作られてるわけですね。わざわざ作ってるわけです。で、わざわざ作ることによって神の形がそこに表されているということです。一種類だと神の形は表せなかった。わざわざ2種類作って、2種類ってなんかあれですけどね、男と女をに作って、で、男と女っていうのも単に2種類あるというわけじゃなくて、結婚するというですね、結婚するということを前提に男と女を作ってる中に神の形があるっていうことを言ってるわけです。で、これはその人間がなぜ結婚するのかっていうことを一番わかりやすく説明しているわけですね。そしてさらにですね、こう書いてあります。神はまた彼らを祝福しって書いてある。彼らっていうのはもちろん一人一人でもあるけれども、ここで言う彼らっていうのはその男と女を祝福している。で、その祝福の結果どうなるかというと、産めよ増えよなんですね。神の祝福は産めよ増えよだから、一人では産めよ増えよ起こらないわけですから、当たり前のことですけど。だから神の祝福は男と女夫婦に与えられているわけです。だから最初の人間はアダムとイブなんです。アダムとエヴァなんですね。男と女なんです。夫婦なんです。で、産めよ増えよ地を満たせ地を従えよっていうのが神様の祝福なんですね。つまり男と女が結婚して、することこそ神の形がそこに表されていて、 もちろんそれだけじゃないですよ。一人一人の人間の中にも表されているけれども、この結婚するということに神の形が表されていて、そしてそこに神の祝福が現れてくるんだっていうことがここに書いてあるわけですね。神の形、人間が結婚するということ、夫婦となるということは、そこに神の形が、でそれはどういうことかというと、神は愛ですから、ね、愛なる神のその愛が一番確実に表されていくのが夫婦なわけですね。だから神様はわざわざ男と女にお作りになった。そこに神の形である愛が表されるために。ところがですね、この神の形、でそしてこのごめんなさい、この人間は家族として生きていくっていうふうに、神はお作りになってるんですね。家族として生きていくっていうのは、つまりまあ、この地上に誕生して、一人で勝手に、行動して一人で死んでいかないんです。必ず家族の一員として生まれて、家族の一員によってとして成長していくんですね。で実は旧約聖書においては、この神様の祝福の約束っていうのはそのまま、実際のこととして、捉えられていたから、子供が多いことが祝福で、子供が生まれない不妊であるというのは呪いだというふうに旧約聖書のストーリーには出てくるんですね。子供が生まれない女性は神に呪われたものだと。その代表がサラであったり、あるいはサムエルのお母さんであったりするわけですね。これは旧約聖書的な価値観というか、この、考え方なわけですけれども、一応今はそうじゃないですよ、後でも話しますけれども、旧約聖書においてはもうなぜかというと、神の祝福は夫婦に与えられて、子供がたくさん生まれることが祝福だから、そうじゃない人は神の祝福を受けていないということになるわけですね。で人間はその家族の一員として、さっきも言いましたけども、生きていくわけです。そして人間のいろんな学ぶべきことって言いますかね、得なければならないいろんなスキルとか、知恵とか言葉とか、いろんなことを家族の中で学んでいくんですね。で人間は、進化論によると一番その進化した生き物なんですけども、実は一番成長するのに時間がかかる生き物なんですね。しかも手がかかるんです。人間は人間が教育して育てないと人間になりません。生まれた赤ちゃんをそのまま置いといて食べるものだけ与えても人間にはならないですね。そうですよね、めんどくさいけれども、いろいろ言葉を教えたり、ああしちゃダメ、こうしちゃダメ、こうしなさい、ああしなさいと言って、言葉であるとか動作であるとか社会性であるとか、さまざまなことを教えて成長していく。つまり人間は家族の中で成長するようになってる。これは神様の秩序なんですね。ここにも神の形が現れています。そういうふうにして神様は人間をお作りになった。それがオリジナルのデザインなわけですね。アダムとエヴァにそういうふうに与えられたわけですけれども、しかしその神の形がすぐに破壊されてしまうんですね。残念なことに。ね、アダムは神様の命令に背いて、食べちゃいけないという木の実を食べてしまう。これはもちろん神様に対するアダムの罪ですけれども、それだけではありません。で彼はすぐにそれを自分の妻のせいにしました。責任転嫁したわけですね。でそこでアダムとエヴァの間に不和が生まれるわけですね。エヴァはそんなこと言われてね、困ったでしょうけれども、エヴァはじゃあ蛇のせいだって言ってですね、責任をまた転嫁していくわけですけれども、そもそもあそこでアダムが罪を犯してですね、お前なんでこんな食べるなって言ったんだって言った時に、ごめんなさいって言って、私の不覚のいたすところです、妻には何の責任もありませんと言うべきでしょ本来、ね、違います、多分世の奥さんはね、アダムおかしいって言うと思いますよ。それはいくら一緒に食べませんかって言われても、アダムがいや食べちゃいかんって言えばそれで済んでた話ですから、そうか食べるかって言って食べてですね、食べた後でお前のせいだって言ってるわけですから、ひどい話ですよね。もうその辺にもうこの夫婦という神様をお作りになったその祝福のベースの形が壊れかけてるわけですね。その夫婦の間に生まれた兄弟の中に殺人が起こるわけですね。家族が壊れるわけですよ。そして罰としてカインは家族から追放されるんですね。 一緒に暮らすべき一緒に住むべきカインはその家族から追放されてしまう。で結果カインはですね、その創世記の6章を見るとそのカインの末裔たちは人の娘たちが美しいのを見ておのおの選んだものを妻にしたっていうのは、これは結婚の秩序が壊れたということです。本来ならば一人の男と一人の女が結婚して、家族を作るべきところ、この子孫たちは、まあ、好きなようにしたというようなことですね。そういうことを言ってるわけです。で、これらは結局全てはですね、これサタンの策略なんですね。サタンは人間個人を攻撃しているように見えますけど、実はね、家族を攻撃している。なぜか、神様は家族を神の形として作られ、そこに神の祝福を与えようとされているから、サタンは、ね、一人一人攻撃するより家族を壊した方が効果的だということは分かっているわけです。まあ、今日はお話ししませんけれども、まあ、今世界でね、結局その家族がどんどん壊れているんですね。家族が生まれないし、家族が壊れていくし、家族の中にさまざまな問題が起こってますね。これは全部、まあ、言ってみればサタンのしめしめって話ですよ、まあ、家族を壊しゃこいつらもうちょろいもんだという感じで、こう破壊されてるわけですね。で神様はこの壊れた家族たちをそれでもなんとか回復しようとなさいました。で最初のトライはノアの箱舟です。あの時にも神様はノアの家族を残されてます。ノアの夫婦であり、ノアの息子たちの夫婦であり、ノアの家族を残してそこから再スタートしようとされてるんですね。だけどもご存知のように、3人の息子のうちの1人が父を冒涜する、ね、この家族の秩序が壊れて、結局神様は再スタートしようとしたけれども、ノアの家族の後からじゃあ神の祝福が広がっていったかと、そうではないんですね。次に神様のトライはですね、アダムとサラ、アブラハムとサラですね。わざわざ年老いた2人の夫婦を選んで、ね、そしてお前たち私の言うことを聞いて、私に従っていったらあなたたちに、の子孫は夜空の星のようになると言ってね、要するにもう一回あのアダムとエバに与えた祝福をアブラハムとサラに与えられる。でアブラハムは行く先を知らないで出ていく、神様に従っていくわけですね。神様に従っていけば祝福されると。でもどうでしょうか、なかなか子供が与えられないですね。なかなか子供を与えられない。神様はこの辺ちょっとですね考えてます。まず神に従うということの大前提でこの夫婦を祝福しようとしてらっしゃるから、アブラムとサラが神様に従うかどうかということをずっと見てらっしゃるわけですね。で何度も何度もアブラムとサラは試練に遭うわけですけれども、最終的に神様はこの2人に約束通り子供を与えられます。イサクというですね約束の子供を与えられますが、そこにまた試練がある、ね、せっかく与えられたこのまあ、宝物の唯一のですね一人子である年寄り子であるイサクを神様は捧げろとおっしゃるんですね。これはなかなかきついですけれども、でもアブラハムは神様の命令に従うんですね。でそこで一つの秩序が生まれるわけです。それは神の命令に従うことが神のからの祝福に優先するということです。まず神様に従っていかないと神の祝福はそこに起こらないんだと、そういう、まあ、新しい秩序というかね、まあ、本来の秩序ですけれども、それをアダムとエバはね破ってしまったわけだけれども、神様はアブラハムにそれを命じられて、でアブラハムはそれをに従っていくわけですね、まあ、その結果として、アブラハムの息子をであるイサク、その息子であるヤコブの家族において約束が成就して、大きな、ね、家族になっていってエジプトに行くっていうですね、まあここまでいくとなんかこうなんかうまくいったなと、神様のね 2回目の祝福ストーリーが成功したかに見えましたけれども、残念ながら長続きはしないんですね。 で神様はエジプトで増え広がった、まさに夜空の星のようになったイスラエルの民をもう一度パレスチナに戻してくるときに10回を与えられました。その10回のうちの2つは家族の秩序に対する決まりですよ。ですよね。父と母を敬いなさい、姦淫してはいけません。親子に対する決まり、夫婦に対する決まり、どれだけこの家族の秩序が大切かということがこの10回のうちにも現れているわけです。しかし残念ながらこの10回をイスラエルの民は守ることはできませんでした。その第1回すら守れなかった。主なる神を神としなさいというそれすら守れなかった。で当然この家族の秩序も壊れていくわけですけれども、例えばこのそのしばらく後ですけれどもね、詩式に出てくるエリ、あるいはサムエルは子育てに失敗した代表例として出てきます。それからダビデですね。ダビデは神様に愛された人ですけれども、姦淫を犯して殺人を犯してしまう。そしてその息子が謀反を起こし、さらには死んでしまうというですね、ダビデの家族の話ってサムエル記とか読むとですね、ドロドロですよね。なんかね、あんまり読みたくないようなね、ひどい話がいっぱい出てきますね。さらにそのうちのソロモンですね。でここで一番イスラエルの歴史の中では隆盛を極めるわけですけれども、ソロモンには、700人の王妃と300人の側室がいてですね、1000人の妻たちがいて、この妻たちが彼の心を迷わせるわけです。結局ここで結婚が混乱してるわけですね。その結果偶像礼拝が入り、国が分裂して、最終的にはイスラエルの国は破滅してしまう。だ神様は、これ旧約聖書の話をね、長い話をギュッと短くして話してますけれども、アダムとエヴァをお作りになった時に人間を男と女に創造して、結婚を通して神の祝福がこの地上に広がるように考えられたわけですね。だけれども結局その神様の計画、イスラエルの民に、受け継がれていくんですけれども、その計画は失敗してしまうんですね。つまり人間の夫婦を祝福のもといとすることには、限界があるというか、無理があったということですね。そこで神様は諦めない。そこで神様はどうされたかということですけれども、神の一人子であるイエス・キリストによってもう一度神の形を回復しようとされる。このイエス様の言葉、ここに全てが表されています。弟子たちの方を指して言われた、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であるとおっしゃった。これはここだけ読んだら、なんかいい話だなって感じですけれども、イエス様ご自身創造主ですからね。これ例えじゃないんですよ。これは例え話じゃないんです。私の父の御心を行う人が私の兄弟だし姉妹だし母だし父なんだと、私の家族なんだと宣言されたんです。これ新しい家族の定義です。言ってみれば家族というのは、夫婦が結婚してその血縁でもって形成されるものであったはずです、本来はね。でもイエス様はそうじゃないと、もうそれ終わったと。血縁の家族じゃない、父の御心を行う、つまり信仰が結びつけるのが神の家族なんだと、ここで宣言されるんです。さらにヨハネ福音書を読むとですね、あなた方に新しい戒めを与えると、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。なんかこれもね、ここだけ読むと、なんかいい感じだなっていうね、お互いに弟子どしどし愛し合わなきゃいけないなとかって、なんか柔らかい感じしますけど、実はそうじゃないです。これは本来この愛し合うっていうのは家族に与えられた命令なんですね。でもイエス様はイエス様の弟子たちに、お前たち新しい家族なんだから愛し合わなきゃいけないよって言われてる。本来夫婦に与えられ、家族に与えられた戒めをイエス様はご自分を信じる者、自分の弟子たちに与え変えているというかね、新しく与えていらっしゃるんですね。 さらに、この辺からね、どんどんなんか面白い感じになってきますけれども、新約聖書においてイエス様は新しいアダムって言われてるんですね。コリント書にもありますけれども、最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったと。イエス様が最後のアダム、まあパウロも言ってます、まあこのロマ書にもありますけれども、イエス様がはもう一度、まあこの地上に現れた、まあ言ってみれば本当のアダムであると。そのアダムは夫として妻を迎えたんだと。その妻とは教会だって言ってる。これがエフェソ書の5章の31節32です。これはエフェソの5章というと夫婦のことについて書いてある話なんですけれども、その中でパウロがこう言ってるんですね。それ人は父と母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。これどこに書いてあります？創世記ですよ。創世記のアダムとエヴァが創造された時に言われた言葉です。で、この神秘は偉大ですと。私はキリストと教会について述べているのですって宣言してる。アダムとエヴァじゃない。キリストと教会。パウロはここで高らかに宣言してるんです。キリストと教会こそが新しい夫婦であるんだ。さらに黙示録を見るとね、聖なる都新しいエルサレムが夫のもとに着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。これはこの教会のことですね。新しいエルサレムっていうのは教会のことですけれども、やがてこの教会は着飾った花嫁のように用意を整えて花婿であるイエス様のところにやってくるんだと。あるいはイエス様がそれをお迎えになるんだと。やがてキリストと教会の婚宴が行われるんだというような、そういうこの、まあこれは黙示録ですからね、あの週末のストーリーですけれども、今まだ正式にって変ですけどね、結婚式はまだできてないけれども、でももうすでにイエス・キリストは夫であって、この教会はキリストの妻なんだと。さらにですね、このエフェソ書を読むと、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族でありって書いてあるんですね。教会こそが神の家族、真の神の家族、もうイスラエルじゃない、教会こそが真の神の家族なんだ。つまりこの旧約聖書における口説用ですけどね、アダムとエヴァに与えられた神の祝福、夫婦こそが神の形なんですけど、その神の形である夫婦が旧約聖書においては機能しなかった、ね、そこで祝福が、まあもちろんイスラエル人は増え広がりましたけれども、でも神の御心をそこで行うことができなかった。でも神様はやはりこの夫婦という形、神の形にこだわって、ね、一人子イエス・キリストを夫とし、教会を妻として、神様のこの創造の秩序をここで新たにスタートされているということです。だから私たちは皆キリストの妻なんです。この教会はキリストの花嫁なんです。そしてキリストと結ばれることによってここに神の祝福が生まれてくる。キリストが頭です。私たちはそのキリストに従う妻、私たちはみんな神の家族。ヨハネ福音書にあるように、しかし自分を受け入れた人、その名を信じる人には神の異なる資格を与えられたというのは、イエス様を信じる人たちが神の子供として生み出されていくというふうにも取れるわけですね。つまりかつては神の祝福は、神を信じる者の夫婦のものに生まれる肉の子供が祝福だった。でも新しい神の秩序においては、キリストと教会の結婚によって生まれる新しいイエス・キリストの弟子たち、イエス・キリストを信じる人たちにこそが神の子供、神の祝福なんです。 だから神のことなら資格を与える。もちろんその人間は結婚して子供を産み育てるというそのまあ生物的というか物理的なことは今も続いてます、ね、まあでもやがて終わりますね。やがてこの世界と共に終わる。で今は私たちがその神の祝福として受け継いでいるものは何かというと、このキリストと教会という結婚によって生まれる新しい神の子供たちなんです。だから神の子供たちがどんどん生まれていくということが神様の祝福になっている。なのでイエス様はこうおっしゃいました。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、行ってどんどん子供を増やしなさい、これが祝福なんです。マタイの最後に出てくる。もちろん肉の子供が生まれるのも全然いいですよ、ね、でも肉の子供が生まれるだけじゃなくて、その子たちが神の家族にならなかったら、神の子とならなければならない。で肉の子供じゃなくても神の子供をどんどん私たちが増やしていけば、それは神様のこの創造の秩序にかなってですね、神の祝福を広げていることになる。どんどん子供を生み出さないといけない。あなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。だから聖書は神の家族の書なんです。そういう意味ですね。神様の創造の技っていうのはもちろん人間一人一人の中にも表されているけれども、この家族という秩序の中にね表されている。で私たちもその神様の創造の秩序の系譜の中に入れられていて、今イエス・キリストを夫として、ね、この最高の愛で私たちを愛してくださった、命がけで私たちを愛してくださった方を私たちは夫としているわけですから、夫の愛を疑う必要がない。人間じゃなかなか起こらないことです。これはね、なかなか起こらないっていうのもあれですけど、人間の夫はね不完全ですから。でもイエス様は完全な愛で私たちを愛してくださっているので、その愛に私たちは応えていく。キリストに仕えていくことによって神の子供が生まれてくる、神の祝福が広がってくる。そういうことを私たちの、この生き方の中にね、そういう役割を私たちは果たしているんだということを感謝を持って受け取り、また実行していきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今この世界は特にこの家族があなたが想像されたような状況ではありません。本当にサタンの攻撃を受けて壊されている。しかし私たちは完全なる夫であるイエス様、イエス・キリストをその深い愛によって支えられて、教会としてキリストと一つとなり、またその愛のもとで神の家族を増やしていくことができることを感謝をいたします。しかしどうぞ神のこの家族である教会が本当にイエス様の思いにかなってその祝福を広げていく、難しいことです。神様どうぞ私たち一人一人に知恵を与え、またイエス様の愛に深く応えていくその思いを、力を、行動を与えさせてくださるようにお願いいたします。またそれぞれの家族をもどうぞ祝福してください。神様の祝福がどうぞそれぞれの家族の中にも豊かに表されてまいりますように。あなたはそれを願って家族を作られましたから、どうぞそれぞれのご家族のうちに神様の祝福が豊かに表されてまいりますように、本当に神の愛が表されてまいりますように、またこの教会も家族の神の家族として互いに愛し合い、あなたのその思いにかなって成長していくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。